市横浜207号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2023年6月207号。編集発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、通称横浜市社協。郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp。 ホームページhttps://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、多様性を尊重し合える社会を目指して、外国人と共に生きる横浜、2ページ、3ページ。福祉の仕事、地域の多文化共生を進める仕事、公益財団法人横浜市国際交流協会、ヨーク、多文化共生推進課長の角美幸さんに聞きました。4ページ。ボラ船情報、一緒に楽しめる出会いの場、障害のある方との共通体験、5ページ。支社協情報、未来へ思いをつなぐ、遺贈、寄付を広げていきます。福祉分野への遺贈、寄付に関する専門相談、6ページ。みんなの気持ちありがとう。7ページ。寄付者のご紹介。8ページ。みんなの声。9ページ。福横クイズ。10ページ。広告。編集後期。社協からのお願い。となっております。表紙、特集、多様性を尊重し合える社会を目指して、外国人と共に生きる横浜。写真があります。キャプション、中国際交流ラウンジに集う虹色探検隊メンバーとコーディネーター。中国際交流ラウンジにて、4月24日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、地域の多文化共生を進める仕事、公益財団法人横浜市国際交流協会ヨーク、4ページ。ボラ船情報、一緒に楽しめる出会いの場、障害のある方との共通体験、5ページ。支社協情報、未来へ思いをつなぐ、遺贈、寄付を広げていきます。福祉分野への遺贈、寄付に関する専門相談、6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。 ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、多様性を尊重し合える社会を目指して、外国人と共に生きる横浜。横浜市には10万人中1を超える外国人が暮らしています。横浜市人口およそ376万人。中1、167カ国地域、11万321人。令和5年4月末日現在、中終わり。市内で外国人人口が一番多い中区では、同じ地域に生活する中で、互いの文化を尊重し合いながら、共に生きることへの理解が広がっています。市の人口は令和5年4月1日現在。中国際交流ラウンジ、以下ラウンジの取り組み。ラウンジは2018年に外国につながる若者中2の居場所、レインボースペースを開始しました。中2、両親の両方またはどちらかが外国籍であるなど、本人の国籍を問わず様々な形で外国につながる若者の総称、中終わり。企画運営をしている虹色探検隊は、中区外国人中学生学習支援教室中3以下学習支援教室の卒業生たちによって結成されました。中3、外国につながる中学生の学習支援教室を区内公立中学校と連携して2009年より実施。中終わり。レインボースペースでは国をまたぐことによる葛藤、悩みを持つ若者たちが、複数の言語文化間に生きる自分らしい未来を目指して、映画制作等の表現活動や、後輩への学習支援などを行っています。また、地域における住民同士の架け橋となるよう、行事等での通訳ボランティアとしても活動しています。虹色探検隊メンバー、学習支援教室ボランティア、そしてラウンジのコーディネーターに話を聞きました。虹色探検隊メンバー、陳丹燕さん。ラウンジは将来の道を見つけられたもう一つの家。後輩たちの力になりたい。中学1年生で来日後、中学3年生からラウンジの学習支援教室に通い、日本語や学校の教科を勉強し始めました。高校生の頃から大学受験の勉強をしながら、中学生に日本語や教科を教えるようになり、後輩たちに勉強だけでなく、自分の経験を伝える機会にもなっています。大学でも多文化共生について学んでいます。虹色探検隊メンバーとは、レインボースペースを運営したり、地域のラジオ体操や、防災訓練などの通訳として参加したりして、一緒に成長してきました。また、昨年1月には、成人式実行委員の司会者の一人として会場にも立ちました。何事にもチャレンジする姿を後輩たちに見てもらいたいと思っています。陳丹燕さんの写真があります。外国人中学生学習支援教室ボランティア、山田隆さん。考える姿勢を見守り、自分の言葉で答えるのを待つ。仕事でタイに駐在した際、現地の人が親しく接してくれて交流を深めました。また、大学で教育学を学んだこともあり、定年後に学習支援教室のボランティアを始めました。日本の文化、言葉がわからないまま来日した若者は、人一倍の苦労をしながら、日本語をうまく話せるように努力しています。ボランティアとして心がけているのは、考える姿勢を見守り、自分の言葉で答えるのを待つ、ということ。生徒たちの学校の成績が少しでも良くなると、やはり嬉しいですね。山田隆さんの写真があります。中国際交流ラウンジ。若者人材育成、 地域連携強化コーディネーター林金燕さん。ラウンジは一人一人が役割を持ちながら自然体でいられる場所。来日する子どもたちは日本語を身につけることから始まりますが、それだけでなく、その子が持っている思いややりたいことを大切にしています。ここに来る子どもたちがそれぞれの目標を見つけ成長できるよう、学習支援教室のボランティアやラウンジのスタッフが言葉をかけ見守っています。ラウンジは若者がサポートを受けるだけでなく、若者を育てる場になっています。通訳ボランティアなどの地域活動で、一人一人が役割を持つことの積み重ねによって、日本の生活に親しみを持ち、自然体で暮らせるように応援をしています。林金燕さんの写真があります。山田さんと陳さんの写真があります。週1回、日本語で書かれたニュースを音読しています。写真終わり。地域でも、中区ベイサイド新山下自治会、中区第二地区社会福祉協議会の取り組み。この地域には古くから外国人が暮らしています。誰でも気さくに挨拶し合える自治会で、お祭りなどのイベントに積極的に参加してくれる人も多いそうです。ウクライナから避難されている家族も暮らしている、中区ベイサイド新山下自治会の取り組みを伺いました。ウクライナの人たちが望んでいることを知る。それぞれのできることで見守る。自治会では、令和4年からこれまでに、ウクライナからご家族14人を迎えています。避難してきた当初に、住民が持ち寄った医療品を送ったり、浴衣の着付けをして歓迎しました。日本の冬は寒いとの声があり、毛布や羽毛布団などを提供しました。また、自治会館で日本語教室を開催したり、フードバンクへの同行もしています。ある家族は、清掃活動や行事への参加を通じて、日本の人とこんなに仲良くなれて嬉しい、と話してくれました。彼らが何を望んでいるのかは、実際に接してみないと気づきにくいですが、食事、仕事、子供の教育、病気など、心配事は様々です。自治会以外にも、ウクライナの方は母国語で情報交換ができる、ウクライナ交流カフェ、ドゥルーズイ、中4、でつながっていて、食料配布や就職の情報を得ています。中4、ウクライナ交流カフェ、ドゥルーズイ。横浜市が開設し、公益財団法人、横浜市国際交流協会ヨークが運営するウクライナ避難民の交流拠点。ヨークとは福祉の仕事4ページをご覧ください。中終わり。懸命に生きようとする彼らを地域のネットワーク、近隣の施設、行政の協力を得て地域住民のそれぞれが自分たちにできることで見守ることが一番の支えだと考えています。写真が4枚あります。1枚目、左からベイサイド新山下自治会の石崎さん、松沢会長、井上さん、中区役所区政推進課広報相談係の山根係長。2枚目と3枚目、ウクライナの皆さんに浴衣の着付けをしました。4枚目、近隣の中区障害者地域活動ホームでは、千羽鶴でウクライナの平和を祈っています。写真終わり。活動してみたい、詳しく話を聞きたい。中国際交流ラウンジ。外国人住民と地域をつなぐ多文化共生の拠点です。外国人住民への生活情報提供・相談を多言語で実施。日本語教室の開催。地域多文化共生推進のための通訳ボランティアの派遣。 外国につながる子ども・若者の人材育成などを行っています。対応言語、日本語、英語、中国語。開館時間、月曜から日曜、9時15分から17時。休館、第3日曜、年末年始。電話、045-210-0667。e メール、nakalounge@yoke.org.jp。 自分の住む町の近くで探したい。国際交流ラウンジ。市内在住の外国人支援、国際交流、多文化共生のための施設です。市内に12カ所あり、市民活動団体、NPO 法人、公益財団法人などが運営しています。各ラウンジを拠点に、多くの市民ボランティアが関わっています。国際交流ラウンジについては、ホームページをご覧ください。QR コードがあります。国際交流ラウンジで検索。特集の内容については、福祉の仕事4ページでも関連情報をご案内しています。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 福祉の仕事シリーズ55、地域の多文化共生を進める仕事、公益財団法人横浜市国際交流協会ヨーク。多文化共生推進課長の門美幸さんに聞きました。門美幸さんの写真があります。人と出会い、互いの背景を知り、驚き、共感し合うこと、つながっていくこと、それが多文化共生の始まりです。この仕事を始めたきっかけ、就職した銀行の国際部で外国人行員との交流から様々な異文化に触れました。言葉や文化の理解がコミュニケーションを深めると考え、地域の日本語ボランティア支援等を行っていたヨークの一員になりました。その後、外国につながる方の生活を地域で支えることへの関心が高まり、仕事を辞めて大学院へ進学しました。また社会福祉士の資格も取りました。大学の助教などを経て、より地域に近いところで働きたいと、3年ほど前にヨークに戻りました。日々の仕事。外国につながる方たちが、地域で日本語を学ぶ環境づくりや、外国につながる子どもへの支援、国際交流ラウンジ、中の連携支援を行ってきました。中、国際交流ラウンジとは、特集3ページをご覧ください。中終わり。昨年度からは、横浜に暮らすウクライナ避難民の生活、相談、日本語学習、居場所、交流等の支援や、管理職としての業務にも携わっています。心がけていること。外国につながる人と地域の中でコミュニケーションの取れる仲間になることが大切だと考えています。会話から関係が生まれ、その人の背景や歴史を知り、つながりを深める中で、互いを尊重し合える関係が育まれます。顔が見える関係になることで、したいことや困りごとを同じ地域に暮らす住民目線で知ることができます。行政や団体、市民の方たちとどのように連携すればいいのかを考え、地域でつながり支え合える関係を作っていくのが自分の役割だと思っています。喜び、やりがい。こうした思いの背景には、以前数年にわたりボランティアとして参加した子どもたち向けの多文化キャンプでの経験があります。 信頼できる大人や仲間がいると安心して、実は中国語が話せると自分のルーツや思いを話し始めたり、リーダーとして参加する若者が出てきたりと、子供たちの育ちに寄り添えることが嬉しかったのです。たくさんの人と出会い、驚き、共感し、発見し、困った時には解決するための形を共に作っていく、地域でみんなが暮らしやすくなるための活動に携わっていくことに、やりがいを感じています。共に暮らすこと、活動に興味のある人へ。多文化共生とは、人との出会いに始まり、会話を重ねて理解を深めることだと思います。外国につながる方たちは、もっと日本のことを知りたい、つながりたいと思っています。互いの衣食住や文化、祭りなどの話題は、自然なコミュニケーションのきっかけとなり、心の距離を縮めます。あらゆる年代、文化的背景、得意なこと、どんな経験やキャリアも活かせるのが多文化共生の場です。少しでも興味が湧いたら、ヨークや国際交流ラウンジの活動に参加してみてください。公益財団法人、横浜市国際交流協会、ヨーク、YOKE、パシフィコ横浜、横浜国際協力センター5階。私たちは国際都市横浜の歴史的、文化的特性を継承しつつ、異なる文化や価値観を共に認め、尊重し合える豊かな社会づくりを目指します。ヨークミッションステートメント。電話 045-222-1171代表。ホームページはこちらからご覧いただけます。QR コードがあります。YOKE で検索。文化交流イベントへの参加。左から2番目が角さんの写真があります。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話045-201-2090。横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材関連情報ホームページ、QR コードがあります。ボラセン情報、横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。一緒に楽しめる出会いの場、障害のある方との共通体験。令和4年度から始まった障害当事者との共通体験の場作り事業は、障害のある方と子どもたちの出会いの場を作り、共通の体験を通して地域には様々な方が住んでいることを知り、相手を思いやる気持ちを育むことを目的に実施している事業です。春休みの一日、NPO 法人まどか、ワークス不当、以下ワークス不当で利用者の皆さんとガールスカウトに所属する中高生5人で一緒に行ったボッチャ大会を紹介します。どんなところ？ワークス不当、港北区大倉山。知的障害のある方などが通所する事業所で、ギフト製品作りや近隣の公園、街頭清掃などを通じて、地域との接点、交流を広げています。利用者には生きづらさを感じたり、コミュニケーションが苦手といった悩みを抱えている方もいますが、ワークス不当で過ごす時間、活動体験を通じて、笑顔と喜び、楽しさを共有することを積み重ねています。地域の方々に、ワークス不当や地域で過ごす障害のある方々について、もっと知っていただきたいと思い、取り組みを企画しました。当日の様子。まずは、ワークス不当の利用者と中高生の皆さんで自己紹介。全員で応援歌を歌い、気持ちを高めた後、 利用者と中高生の混合チームで大会がスタート。同じチームメンバーはお揃いのバンダナをつけて戦います。チームメイトにボールを渡したり、頑張ってと応援したり、予選が終わる頃には即席のチームとは思えない一体感も生まれました。ボールをうまく投げられた時はチーム全員からやったーの歓声。優勝チームにはワークス不当の自主製品が贈られました。中高生が作業を見学している写真が2枚あります。こんなお仕事をしているんですね。ボラちゃんのイラストがあります。ボラちゃん、休憩中には事業所の作業を見学させてもらいました。イラスト終わり。みんなでボッチャを楽しみました。写真が5枚あります。写真の説明と吹き出しを読みます。1枚目、じゃんけんをしています。じゃんけんポン。2枚目、ボールを投げています。それ。3枚目、ボールを手渡しています。ボールをどうぞ、ありがとう。4枚目、白のボールとの距離を測っています。接戦だな。5枚目、優勝チームに商品が渡されました。おめでとうございます。写真終わり。施設職員の感想。前日練習の時も利用者はノリノリでしたが、中高生の訪問を受けて別人のような表情を見せた方もいました。初対面同士で緊張してしまうのではないかと心配でしたが、中高生の明るさが温かい空気を作ってくれて、ワークス不当全体がとても盛り上がりました。利用者も参加してくれた中高生も一緒に楽しめるように工夫をすれば、様々な出会いや体験ができることを実感しました。今後も機会があれば実施したいです。参加者の感想。ワークス不当に入った時の緊張感は、一緒にボッチャを楽しむことですっかりなくなりました。最初は、障害と聞いていろいろ考えましたが、ボッチャを楽しんだり悔しがったりするのは私たちと何も変わらないんだと感じました。機会があれば一緒にいろいろなことにチャレンジしてみたいです。利用者の方がいろいろと話しかけてくださり、楽しい時間を過ごせました。地域作業所の仕事も見学できました。横浜市ボランティアセンターより。この他の取り組みについては、横浜市ボランティアセンターホームページに掲載しています。令和5年度は、横浜市内の7カ所の施設で、地元の子どもたちを対象とした取り組みを実施する予定です。ボラ線福祉教育の取り組みはこちら。QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせはこちら。横浜市ボランティアセンター。電話 045-201-8620。ホームページはこちら。QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。未来へ思いをつなぐ、遺贈、寄付。を広げていきます。福祉分野への遺贈・寄付に関する専門相談。遺贈・寄付の無料相談会を開設します。本会では横浜市内の福祉分野への遺贈・寄付を検討している方に対し、法律の専門家である弁護士と司法書士の協力のもと、無料の相談窓口を開設します。どのように遺贈を進めたらいいの？遺言書はどのように書くの？福祉分野へ遺贈したいけどどうしたらいいの？などの疑問にお答えします。お気軽にご相談ください。 皆様の思いを未来へつなぐ社会貢献の一つとして、遺贈、寄付をご検討いただけますと幸いです。遺贈とは、遺言書にのっとり、ご自身の財産を法定相続人以外にも残すことができる寄付の一つの形です。金額に決まりはなく、少額でも行うことができます。実施場所、横浜市健康福祉総合センター会議室。実施日時、令和5年6月14日水曜日から、毎月第2水曜日、祝祭日年末年始を除く。1、午後1時30分から2時30分。2、午後3時から4時。申し込み、各回1名、事前予約制、先着順。実施前々日、月曜日の17時まで申し込み受付。利用対象、横浜市内の福祉分野への遺贈・寄付を検討されている方。なお、利用は1回のみ。協力機関、神奈川県弁護士会、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート神奈川県支部。問い合わせ申し込み先、横浜市社会福祉協議会横寄付推進担当、電話 045-201-8620、 平日午前9時から午後5時。 E メール、yokokifu@yokohamashakyo.jp。 相談をしているイラストがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。寄付者の取り組み紹介。企業の特徴を生かした地域貢献活動。KLA テンコール株式会社様。KLA テンコール株式会社は、半導体などの検査装置の輸入販売及びサポートをしている会社です。教育、福祉、地域貢献を趣旨とした基金を設立し、本会にご寄付いただきました。その寄付を財源に、地域貢献活動の一環として、江田地域ケアプラザ青葉区にて、理科実験教室ラジオ作りを実施しました。工作や理科に興味のある小学3年生以上の子どもたち16名が参加し、社員ボランティアの進行のもと、半導体などについて学び、金属や木のスプーンなどを使い、通電の実験をした後、電子回路キットを使ってラジオを組み立てました。電波を受信して音声が流れた時には、見学している親御さんからも喜びの声が上がっていました。ラジオを知らない子どもたちもいる中、社員ボランティアの方々に積極的に質問をしたりと、興味を持って講座に参加している様子が印象的でした。寄付者からのメッセージ。横浜市社会福祉協議会に多大なご尽力をいただき、ラジオ作り講座を開催でき感謝いたします。地域の児童の皆さんにサイエンス体験を提供でき、大変嬉しく思っております。また講座中は、たくさんの質問をいただき、私たち参加メンバーも新鮮な気持ちになれました。この講座が参加児童の皆さんにとって、ミクロの世界や電子回路への興味関心のきっかけとなると嬉しいです。理科実験教室ラジオ作りの写真が2枚あります。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。 ご支援、ご協力ありがとうございました。この寄付は、横寄付の取り組み等で使われています。令和5年1月1日から3月31日受付分、受け入れ順。金銭寄付者、個人、萩原光一様、2件。高橋純子様、小菅幸子様、小林弘子様、宮崎和一様、川野留美子様、野田陽子様、松村隆様、梅沢はじめ様。企業・団体、横浜信用金庫理事長大前茂様、3件。生活協同組合ユーコープ神奈川県本部様、株式会社フロンティア様、株式会社ベルク、フォルテ森永橋店、お客様一同様。株式会社ベルク、横浜川和町店、お客様一同様。明治大学交友会、横浜地域支部様。ウェスティンホテル横浜様。有限会社湘南仲介センター様。横浜工銀信用組合様。横浜南陵ロータリークラブ様、都市田建設株式会社様、アロマクエスト株式会社様、株式会社ウェイストプランナー様、株式会社平賀工業所様、グミサワ伝説有限会社様、2件、銀学会様、一般財団法人横新ふれあい財団、理事長大前茂様、株式会社暮らしの友横浜営業所様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、株式会社大宮ゴルフコース代表取締役天笠澄子様、匿名寄付594件、物品寄付者、企業団体、公益財団法人、神奈川芸術文化財団様、2件。NTT テクノクロス株式会社様、森永乳業株式会社様、横浜農業協同組合様、株式会社横浜スタジアム様、株式会社横浜アリーナ様、株式会社セブンイレブンジャパン様、横浜寄付本寄付者、個人、片山恵美子様、相原千佳子様、信藤茂樹様。企業団体、西区地域子育て支援拠点スマイルポート様、三井住友信託銀行上大岡支店様、株式会社ニューフレアテクノロジー様、東芝エレベータ株式会社神奈川支社様、東京ガス労働組合生産支部根岸連絡会様、横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市栄区社会福祉協議会様、横浜市篠原地域ケアプラザ様、横浜市麦田地域ケアプラザ様、横浜市東長屋地域ケアプラザ様、横浜市鶴見区社会福祉協議会様、2件。横浜市瀬谷区社会福祉協議会様、横浜市旭区社会福祉協議会様、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉、横浜市萌木の地域ケアプラザ様。匿名寄付42件。横寄付。横寄付は、横浜ですぐ横へをコンセプトに、本会への寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない課題の解決を目指す取り組みです。詳細についてはこちら、QR コードがあります。
みんなの声、前後の感想、介護職員、竹石啓太さんの福 師の仕事に関する自身の思いの記述内容に心が打たれました。毎日利用者のケアにこれだけ尊厳と敬意を持って取り組んでおられることに感動しました。ほどがやく MT 福祉の仕事で特養で働く方のいかに充実した時間を過ごしてもらえるかをいつも考えています。との言葉に感動しました。江北区 UM 災害ボランティアセンターの ICT 活用について初めて知りました。これまでは現場に行ってからでないとわからないことが多かったと思います。災害情報システムによって自分がいつどのようなことができるかを前もって知ることができますし、地図案内があればより身軽です。このことでボランティア登録の敷居がより低くなりますね。南区 RU 夫が民生委員でした。私が特養、有料老人ホームで看護と介護に関わっていました。そして現在はボランティアでデイケアに行ったり、介護施設でアコーディオンに合わせて歌唱しています。利用者さんに喜ばれて9年目に入りました。瀬谷区、とこちゃん。横浜あゆみ荘で食事が可能なことを知りました。メニューも私が好きなものばかり。買い物帰りの楽しみができました。ありがとうございました。緑区 SM 私のところにも一人暮らしの高齢者ということで、定期的に民生委員の方が来られ、とても癒されます。ついつい多便になりがち。楽しいひとときです。ご苦労様です。戸塚区鈴木隆夫 ICT を活用した災害情報システムに興味を持ちました。熊本地震の際には、多くのボランティアさんが災害ボランティアセンターに来られ、大行列ができましたが、そういうことがなくなりそうだと思いました。福岡県 KO 福横クイズご応募ご感想お待ちしています。リバーシブルバッグプレゼント。かもめ福祉工房は、横浜市営地下鉄ブルーライン中町台駅から徒歩3分。主に縫製を行っている障害福祉サービス事業所です。プレゼントは、ハンプを使ったリバーシブルのトートバッグです。他にも通帳入れやメガネケースなど、様々な小物も作っています。リバーシブルバッグの写真があります。サイズ、高さ17センチメートルと横28センチメートル。デザイン、色はお任せください。待ち付きです。写真終わり。クイズ1、特集、国際交流、〇〇〇〇では、外国人住民への生活情報提供、多言語での相談、日本語教室の開催などをしています。カタカナ4文字。クイズ2、福祉の仕事。要区は、外国人が暮らしやすく、社会参画しやすい街づくりに向け、〇〇〇共生の街づくりを支援する事業などを市民と共に進めている団体です。漢字3文字。クイズ3、支社協情報。支社協では、未来へ思いをつなぐ遺贈、寄付を広げていきます。遺贈の読み方は、〇〇〇、ひらがな3文字。みんなの声に掲載された方を含み、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和5年7月28日金曜日。 筆着。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、ふりがな。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、興味のあった記事の感想。8、福祉横浜の入手回数。9、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyokohama-shakyo.jp 福横クイズ応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号206号福横クイズの答えは、クイズ1、民生委員。クイズ2、介護。クイズ3、歩み。でした。たくさんのご応募ありがとうございました。Facebook のご案内。本回ボランティアセンター Facebook ではボランティア情報を紹介しています。QR コードがあります。
広告。公益財団法人横浜市シルバー人材センター、会員募集中。会員登録無料。シニア世代の働く、学ぶ、参加するを支援します。お仕事紹介、技能講習会、サークル、ボランティア。入会条件、横浜市内在住のおおむね60歳以上の方。お仕事、仲間づくり、社会参加したい方。会員登録の方法。オンラインで登録。所要時間20分程度。来所して登録。郵便番号 233-0002。横浜市港南区上大岡西 1-6-1。オフィスタワー13階。電話 045-847-1800。 シルバー人材センターのマスコットキャラクター知恵袋のイラストがあります。 QR コードがあります。横浜シルバーで検索。
令和5年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引、20% 適用済み。過去の損害率による割増適用。保険金の種類。怪我の保障。死亡保険金。基本プラン。天災地震保障プラン。特定感染症重点プラン。いずれも1040万円。後遺障害保険金。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも1040万円、限度額。入院保険金日額。基本プラン、 天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも6万5000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも3万2500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プラン、ともに、保障開始日から10日以内は保障対象外。なお、3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は、初日から保障します。特定感染症重点プラン、初日から保障。地震、噴火、津波による死傷。基本プラン、なし。天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、ともにあり。賠償責任の保障。賠償責任保険金。対人対物共通。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも5億円、限度額。年間保険料。基本プラン、350円。天災地震保障プラン、500円。特定感染症重点プラン、550円。重要。基本プランでは、地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。特定感染症重点プランでは、中途加入の場合でも、保障開始日より特定感染症が保障対象となります。年度途中でご加入される場合も、上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス。郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 受付時間平日の9時30分から17時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。 QR コードがあります。 商品パンフレットはこちらから、福祉の保健ホームページ、https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保健で検索。広告終わり。
編集後期。特集。自分はこの場所にいていいんだという帰属感があれば、誰にとっても安心して暮らせる場所となります。身近な人のためにできることは、挨拶や何気ない声かけ、笑顔を向けることかもしれません。温かい気持ちは必ず伝わります。自分にできることを考えていく機会となりました。福祉の仕事。銀行員から用区の職員になるまでには、たくさんの人との出会い、驚きや感動があったと伺いました。エピソードを語られる笑顔は、温かく、時に力強く、ご自身の仕事に対する誇りを感じました。福祉横浜207号2023年6月15日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。いつも福祉横浜をご愛読いただきありがとうございます。さて、3月にお送りした福祉横浜ですが、誤って一部の方に12月発行の205号をお送りしておりました。大変申し訳ございませんでした。今後とも皆様にご愛読いただけるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご不明点などがありましたら、展示のお手紙、お電話で受けたまわります。電話番号は 045-201-2090 です。以上で、福祉横浜207号を終わります。次号は9月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。